映画もなもうほぼほぼ見てないからな、うん、あれ見た、あのドラマのウィングの、見た、
いやーなんかね1話の冒頭だけチラッと見たけど、そうで見ようと思って TVer にあるうちに見ようと思ってて見れてないな、結局なんか結構再現度高かったよね。
一応ウィングマンファンでしたから、リアルタイムで、
うん、
私は全部見ましたけど、ちょっと感動でしたけどね、なんかただまあ思い出補正とかも乗っかった上での感動でしたけど、
なんかウィングマンのデザインはまんまだったよね。
そうそう、なんかあのやっぱ桂正和がちゃんとくじ出し人らしいから、あれ、
ああそうなんだ、へえ。
で話のストーリーとかもまあ今の現代であのドラマ化するのやったらここ変えた方がいいですみたいな感じでもう監修をしてるらしくて、全体的に。
あ、それはすごいね。
で、あの各キャラクターのユニフォームとかも、まあ、今やったらこうかなみたいな感じでデザインし直してるらしいね
ん
の。
し直してんや。でもウィングマンはほぼほぼまんまじゃなかった。そんなことないんか。
なんか脇のところがどうとか、なんかそういう細かいところとかをなんか変えていったらしいね。
葵さんは、うん、結構変わってたなって気がして、さすがにはあの格好そのまま無理よなとかも。そう
で今回その監督がさ、坂本浩一、坂本浩一監督っつってね、
ほうほうほうほう、
結構あの仮面ライダーの監督とかもしてる人で、
そうなんや、
アクション監督もするし、まあ、自分で全部の監督もするしみたいな感じじゃないけど、
あ、アルファスタントの人が、
うん、結構、ケチっぽい絵を撮る人 やねんやんか。昔、仮面ライダー、俺が見とった時はあれ何やったかな。なんか、なんかの仮面ライダー、フォーゼやったかな、オーゼやったかな。なんか、劇場版のやったか忘れたけど、なんか、この人が監督した時に、
うん、
この人が監督してる時の仮面ライダー見てると、やたらところ、女性の太ももがフィーチャーされたりすんねやんか。
ああ、そういうフェチか。
で、結構、明らかにこう、なんか、エロではなくて、フェチな感じの画角の撮り方でなんか撮るねんな。で、その人がウィングマンすんねやと思って、めっちゃ期待して、なんか、わって。
ああ、はあ、はあ。
なったら、なんか、全然そんなことなくてさ。
ああ、そうなったんだ。
時代にめっちゃ押さえつけられてるって思って、なんか。
あの、そうなんだ。
それこそ本当、葵さんの衣装とかもさ、なんかホットパンツとかになってたし。あ、やっぱあかんかったんやと思って。
ああ、なるほど。
なんかすごい女性をすごい魅力的に映すような人やったからさ。
ああ。
なんかそのちょっとエロいところでも期待をすごい膨らましとったんやけど。
ああ。
ちょっとそこは残念やったんやけど。
まあ地上波やしな。さすがに。最近地上波もコンプラうるさいからもう。
まあ、思い出話にしかならんねんけど、当時そのウィングマンを積極的に集めてた時ってなんか小学校の3、4年生ぐらいやって。
はあはあ、
で当時、筋肉マンがすごい流行ってて、
はあはあ、
ジャンプ黄金期やってんやんか。ほんで、友達がなんか今日筋肉マンの単行本の発売日やから本屋に買いに行くって話になって、で、じゃあ俺もいい子と思って行って、で、みんなが筋肉マンを買ってたら、うん、でも、当時俺そこまで筋肉マンそんな好きじゃなかったんやんか、なんか。なんか話として友達らから借りて読むのは面白かったんやけど、なんか絵がなんか苦手やって、はいはい、なんか、あんまりこの参考本として集めたいという気持ちにならへんかってんな。
なるほど。で、
筋肉マンの単行本みんな買ってる中、同じ発売日の時にウィングマンがあってん。なんか同じマンじゃんと思って、マンがついてるから、なんかこうヒーローの何かかなと思って、で、それを撮ったらすごい綺麗な絵が描いてあったから、なんかめっちゃ絵綺麗と思って、その時初めて買ったんですよね。
なるほど。
それが何巻やったんかな、なんか2巻かなんかやった気がすんねんけど。
あ、いいね、2巻。はい。いや、1巻の最初さ、
うん、
これ、改めてこの間見直してんけどさ、
うん、
一巻の最初の入り、だいぶしんどいよね、漫画として。
いや、しんどいしんどい。
だいぶ読むの疲れるよね。
うん。今読むと、よりなんか、ちょっと痛いというか。
いや、痛い、
こっちから寄せていかんと結構入られへんからさ。
うわぁ、そうそうそうそう。 だから2巻から入ったらよかったんじゃないって思う。
そう。で、うん、2巻が確かなんかミクちゃんにバレるかバレへんかとか、そんな話やったかな。なんか、
なるほど、なるほど。
結構話のシリアスな中核になるような感じのところの感じやって、結構それ個人的に面白いと思ったんよ。
はあ、はあ。
で、そっからハマり始めて、すべての単行本をこう集め始めるんですけど、
はあ、はあ。
なんかこう、クラスメイトにはムッツリスケベとかからかわれたりしてさ、なんかその、当時小学生やからさ、なんかエローとか言われたりして。
なるほど。
みんなが筋肉マンでわーって盛り上がってんのに、なんか俺だけウィングマンとか買ってるから、わーこいつなんかエロいみたいな感じでさ、むっつりスケベ扱いとかされてさ、なんか。
もう当時からウィングマンでエロ属性の認定されちゃうのか、辛いな。
だって おっぱいとか出てましたもん、普通に。
あ、そうやったっけ。
うん。葵さんが普通になんかおっぱいとか出してましたよ。で逆に俺は小学生の時にピキーンってその時になってしまって、なんかすごいちょっと、うん、あの、年上のお姉さん属性が出てきてしまったんですよ、当時。
葵さんみたい。
そう、ほんま葵さんが原体験みたいなとこがあって、
すげえ。
年上のお姉さん属性ができてしまったんですよ、その時に。
すげえ。マジか。なるほど。
だからほんまウィングマンは、高んな、高んではなかったけど、小学生の俺に、なんか根深い、こう、何かを残してしまった作品なんですけど。
なるほど。
だから今回ドラマ化するときに、葵さんはどうなんねんと思ってて、なんか、そのちょっと頃のやつやったら、ちょっとやばいぞって思ってたんですけど、個人的にはもう全然、加藤こなつか。もう全然ありって思って、カツラ被ってるときはなしって思ったけど、なんかコスプレ感が強くて。普段のとき全然俺があの時思い描いてた実写の葵さんこんなんと思って、ありありと思って。
なるほどね。
ちょっとなんかすごいあの時の小学生の気持ちを思い出してさ、なんか、年上の、こんなお姉さんが、年上のお姉さんがいたらいいな、みたいな感じの。
こう、カツラってないバージョンあるんや。
ああ、うん、2話からはさ、日常生活に溶け込むから普通に黒髪の普通の状態やね。
ああ、そういうことなんだね。
そう。で、主人公の男の子が、その藤岡舞人っていうねんけど、お父さんがあれですよ、仮面ライダーの人。
え、藤岡博？
そう。藤岡博の息子なんですよね。
え、そうなんだ。あ、本当だ。うん、はぁ。
で、まあ、この舞人くんも結構アクションできる方で、まあ、実際にその仮面ライダーの映画とかにも出演してんねんけど。見てくれがなんか、すごい剣弾に寄せてるなと思ってさ、なんか。
あー、そうなんだ。
漫画の剣太にめっちゃ寄せてて、ああ、そんなんそんなんって、実写化したらそんなんそんなんみたいな感じやって。
ああ。
で、まあ、その他、その、剣太を取り巻く女性人たちも、まあ、グラビアモデルとかをさ、うん、起用してて、あ、なんか、なんていうの、ウィングマンの持つ、このちょっぴりエロい、小学生向けの漫画の割に、少年誌向け雑誌の漫画の割にちょっぴりエロいっていうのを、こう、なんかこう、雰囲気出してるやんみたいな感じやってんけど。まあ、ただまあ、そんなエロいシーンとかもう、全然なかった。
これは、どこまでの話で、あれは、もともと俺、ウィングマンって全然読んでへんねんけど、話ってどこでどう終わんのあれって。
一応、リメルっていう、まあ、漫画でいうところの第一部のボス倒すとこまでやんねやんか。
ああ、漫画でいうところの途中なんだ。
漫画でいうとリメルを倒して終わりっていう。で、その後また別の敵が出てくるんやけど、漫画は。
ああ、はいはいはい。
だからその一番最初の軸であった、もう一番のボスを倒すってとこまで行くんやけど、なぜこう、12話やったかなしかないから、むちゃくちゃダイジェストやねやんか。
ああ、ドラマ
の。駆け足どころの騒ぎでなく、劇場版でダイジェスト見せられるような感じで進んでいくね、ばーって。で、それでもまだこう、ストーリーの主軸を頑張ってこう、作ろうとしてるから、まあまあ見てて面白いねんけど、もう、最終回なんかむちゃくちゃ駆け足で終わっていったからさ。思い出乗っかってなかったら、知らん人見たら意味わからんやろなって感じやってんけど。それでもなんか、再現度が、低予算、明らかに低予算な感じやねんけど、再現度は高く、ちょっとこれは感動やなと思いながら見てて。
なるほど。
これをちょっと、こんなんこそ、ネットフリックとかで金かけてやったらええんちゃうんかって思うねんけど。
あー、なるほど、ね。や
っぱ、俺みたいな年頃の人が、まあそれぞれテレビ局とか制作会社の役職になって、企画を動かしてんねんな、みたいな感じなんやろうけどさ。
あー、はいはい。
良かったですよ、ウィングマン。なんか本当に小学生の時のあの、ピキーンってなった気持ちを思い出しましたね、久々に。
俺、そう、漫画をまずね、読んでなくて、で、それこそ、今回、さっき言ったように、あの、ドラマ化されたから、ちょっと、見てみようと思って、1から入ったら、しんどくて、2話ぐらいで脱出したんで。
漫画
ちょうど、あの、やっぱ、漫画。やっぱ、ドラマとかやると、あの、ピッコマとかさっきの LINE 漫画とかで出るわけじゃん、バーンって、
うん、
漫画が、昔の。で、読み出すと、ちょっとね、どうにも続けられなかったね、コミックの方はね。
俺、未だに俺、実物の単行本持ってるからな、ウィングマン。
素晴らしいね。
もうあの時の、あの時のやつをずっと捨てずに持ってあるから、ウィングマン。むっつりスケベとかエロとか言われたけれども、ずっと持ち続けてますからね、単行本。
すごいね。何でも売っていく、沢さんが。
満足したら手放していくから、俺。
ねえ。
いくつか小学生の時に買った漫画、小中学生の時に買った漫画で、まだ全然置いてるやつあるんですけど、そのうちの一つはウィングマンなんですよ。
すごいじゃん、もう。原点じゃん、そんな
の。ね、改めて見直してみたら、やっぱり痛いっすよ、うん、なんか。当時も、なんていうんかな、この痛いし、なんか滑ってんねんな、なんか。
いやー、そうだよね。
で、わ、サボってなって、でもそこを乗り越えて、うん、それを乗り越える何かがあるから乗り越えるだけど、やっぱ基本的には、何やろな、この日常パートのギャグとか、なんかこの、まあ、そもそもヒロの剣とは痛いやつなんですよ。なんか、そもそも。たまたま、ドリームノート拾ったから、ウィングマン慣れてるけど、あいつむっちゃ痛いやつやねんな、基本的に。で、もともと漫画では中学生設定なんですね、あいつ。
はぁはぁはぁ。
で、ドラマでは高校生設定になってるんですけど。
あ、なるほど。
桂正和が、ドラマにするなら私高校生の方がいいやろうと。でも、高校生であれはやばいからっつって、ちょっとキャラクター像変えてるんですね。
ああ、なるほど、ね。
ドラマでは、あの、むちゃくちゃ特撮オタクっていう感じなんですね。で、
うん、
1話見た？ドラマの。あれ1話じゃなかったかな？なんか、めっちゃ痛いね、なんか。
はあ。
なんかほんま高校生の特撮オタクが自分のヒーローを作り上げて、みんなの前で披露するっていう痛さが、むちゃくちゃうまく表現されてて、ある意味原作通りやなと思って、確かにこんなやつリアルに撮ったらバリやばいよなと思ってさ。
なるほど。
でも、この藤岡舞人くんがイケメンやから許されるんですよね、そこはなんか。なんか知らん。
ああ、なるほど。はあ、はあ、
狙ったんか狙ってないか知らんけど、いいバランスって思って。マジで、もう漫画のヒロの剣だ。あの、教室からこっそり抜け出して、手作りのウィングマンスーツに被って。
ああ、うん。
お前眠りしてただろう、みたいな。もうほんま、小学生の俺が読んでもちょっと寒かったもんな、なんか。
いやー、あったな
でも今思えば、大人になって今読み返してみれば、うん、そんな痛いやつが本当のヒーローになる話やから、まあ、ギャップ、そこはもう成長端というかギャップじゃないですか。で、スタート地点とゴール地点の。まあ、そういう意味では全然ありなんやろうけど、寒いんですよ、やっぱり。なんか特撮のことになったら口早そうみたいな、早口なりそうみたいな。
ああ、はいはい。オタクあるある、ね。
で、一応、漫画でも、その展開としては、その自分が本当にウィングマンというヒーローになれることを隠すために、その学校の中にヒーロー部っていう部活を作るんですね。で、そこで、ヒーローショーをするっていう活動をしていくんですけど、その、はいはい、ドラマの中でも、その、ヒーロー部っていうのができて、そこにこう、はい、なんつうの？あの、グラビアの女の子たちも集まって、まあ、部活としてやるんですけど。
はいはい。
まあ、実際にいたら若干寒いですよね、そんなやつね、なんか。まあ、痛い部活やなってなるじゃないですか。
はいはい。
で、そういう、なんていうのかな、その、まあ、ある意味、そういう好きなことで、一生懸命になれるその青春時代を可愛い女の子と暮らしたかったなっていう理想のイメージもありつつも、なんか現実の自分が、いや、そんな奴らおったら寒いやろみたいな、この微妙なバランス、なんか。理想ではあるけれども、実際やるとちょっと客観視してる自分からすると寒いみたいな。あの感じもすごい良くて、なんか。
なるほど。
そんな部活にあんな可愛い子ばっかり集まるわけないや、みたいな感じの。
あれなんかさ、そう、戦隊ものの着ぐるみかコスプレみたいな、その、他のやつらが知ってんのに、うん、あったじゃん。なんとかレッドみたいなんで。
う
あれもドラマでやってんの。
正義マンは出てこないんですよ。あ、漫画では、キロの剣太に憧れた後輩たちが、正義マンっていうオリジナルの、その、はいはい、ヒーローを作って、剣太はそれのリーダーにさせられるっていうくだりがあるんですけど、
はいはい、
ドラマではやっぱそこの尺取れないから、
あ、
剣太を部長としたヒーロー部っていうのが発足してて、一応その漫画で出てた桃子ちゃんっていうキャラクターだけが、まあその出てくるんですけど、
あ、
ただもう、ただの部員、なんか、一般人。
ああ、そうなのね。
一応、ミクちゃんと葵さんとの間で揺れ動くくだりとかもあるんですけどね。
はあ、はあ、はあ。
の中にで、最終的には心は葵さんの方に行くみたいな描かれか描写とかもあるんですけど。そういうところは漫画をなぞらえてたり。
なんかもう一人、なんか同級生のピンク色の髪のやついなかったっけな。あれ？
あ、それがももこちゃん。
ミク。
ももこちゃんですね。
ももこちゃん、ミクちゃん。ミクちゃんって緑色のなんか、ぐるぐるの髪の毛の人？
あの、なんか頭がでかい、もこもこした。
あ、もこもこした。
もこもこしてる人がミクちゃんで、
はいは
い、
あ、
ペロン、ツロンってしてる丸い子がももこちゃんなんですよ。で、ももこちゃんは、ひそかにヒロの健太に憧れを抱いてるんですけど、まあ、ミクちゃんと葵さんがいるから、こう言い出せないみたいな。
あー、なるほど。
またその設定もね、当時の自分にこうなんかビンビン来るもんがあるんですよね。なんか控えめみたいな。控えめ後輩っ子みたいな感じの、
あ、後輩なんや、あいつ。あ
の同級生やったかな、尊敬はしてるけど同級生やったかもしれんな。その元々正義マンっていう、正義ピンクっていう役の子なんですね。
いや、あれ、そうか。結局もう TVer にも流れてないよな。どっかで見れないかな。
多分あれ、あの、あれで見れる。DMM で見れると思う。
ああ、DMM か。会社のアカウントであるけどな。
ちょっと。一応今14日間無料トライアルがあるから、それで一気に見ることが可能や。
ああ、なるほど。まあ、どっかそのうち、待ってね、配信されんじゃねえか？アマゾンぐらいで。
どうなんやろ？なんか、桂正和のツイッター見てると、声が大きくないと、みたいな感じはあったけど。うん、DVD 一応出るのかな？
ああ、こうやってみんなの声がってこと。
一応続編を作る、なんか、前提じゃないのに、最終回の一番最後の最後では、なんかめっちゃ次のボスの匂わせとかしやがったしな。
ほう。
なんかね、なんか本当に子供心を思い出したね、なんか。
ほう。まあでも成功してたよね、作品としては、うん。結構人気。
なんか、批判意見もほぼほぼなく。
ねえ。
ファンには受けてた感じでしたけど。うん。